笑顔咲く街尼崎、みんなの尼崎放送局 FM ブルーム。
こちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。4時30分です。こちら阪神南県民センターですは、センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの石田室長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
外あったかいんですね今日ね。
とっても暖かくて、春みたいな、
あら
日差しで。
そうなんだ、はい、ここおったらちょっと寒いっちゃけどみたいな感じなんですけれどもね。はい、はい。さて今日はだいぶお久しぶりの方を連れてきていただいてますね
はい、今日は兵庫県立尼崎青少年創造劇場ビッコロシアター広報担当の古川千佳子さんに久々に来ていただいています 、はい、古川さんからはこれからの公演のラインナップなどについて情報を紹介いただきます。
わかりました。古川さんお久しぶりです会いたかったよ。
私は三宅さんも元気そうでよかった。
おかげさまで。
心配しました。
ありがとうございます。なんやかんやありましたが元気にしておりますんで。
そうですね、
はい。古川さんも行
きましょう。
元気でしたか。
はい、私はそうですね、お正月食べ過ぎ飲み過ぎた以外は元気でした
そうなんだ、
はい、元気な証拠ですよね。
どうですよね、はい、食べて飲めることは最高です。
はい、はいはい、
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、ここ数ヶ月はというか、はい、まあ、他の方がね
来
ていただいてましたけれども、はい、はい、もう大御所の登場ということで。
大御所たまには大御所来てこいと、
はい、今日はねまたいろいろとお話を聞かせていただくんですが、
そうですね、
はい、まあ、年明けということでね、うん、まあ、これからの公演ラインナップなど、うん、はい、その辺からちょっとお聞かせいただきましょうかね。はい、
毎年ですね、
うん、
この年明けというのはですねかなり大きな作品に取り組むことが多くてですね、はいはい、2月はピッコロ劇団は、うん、ホームグラウンド、うん、ピッコロシアターから飛び出しまして、
はい、
西宮北口の芸術文化センターに、
うん、
出張公演をいたします。
はい、
で2月はですねちょうど去年はまあ、劇団設立30年、
うん、
それから、まあ、阪神淡路大震災からも30年というのは節目の年で、うんうん、
はい、
まあ、神戸我が町という作品を上演させていただきました。
うん、
で今年の2月は、
はい、
ガラリと変わりまして、
ほうほう、
シェイクスピアの、
うん、
リア王という作品に挑戦いたします。
これはなんか難しそうな
ねそうなんです、
うん、
まあ、シェイクスピアの四大悲劇の中の一つと言われていまして、
うんうんうん、
まあ、その中でもかなり悲惨で、
うん、
ですが傑作、
へ
ですが上演し続けられているという作品ではあるんですね。
なるほど。だってタイトルは聞いたことがあるんですよ、うん、リア王はわかるんですけど、うん、内容が全然わかんないんですけど、
う
ん、よかったらそのあたり、はい、教えてください。
はい、このリア王はですね、まあ、数々のこれまで名優が、
うん、
まあ、主演のリアを演じるということで有名でもあるんですね。はい、最近だと、うん、段田康則さんとか吉田鋼太郎さんで、うん、一番ね最近話題だったのは大竹忍さんがこのリアという王様を演じたということで非常に話題になっておりました。
うんうん、
あらすじはですね、
うん、
ブリテン王のリアがですね、うん、まあ、老いを迎え3人の自分の娘たちに領土をこう分けようとするんですね。
うんうん、
ですがこの何を思ったかリアはですねこの3人の娘たちに自分への愛を語れと、その愛のいかにたくさん愛を語ったものに領土をたくさん、まあ、譲ろうというふうなことを言うんですよね。
お
う
お
う。でこの長女と次女は非常に言葉巧みに愛を語るんですね。で末娘のコーデリアだけが、
うん、
まあ、誠実な沈黙を、
うん、
まあ、誠実な、まあ、不器用なんですよね、うん、誠実な沈黙を守ると、
うんうん、
それに対してリアは これはもう不中だということで、うん、激怒して、まあ、彼女をコーディを感動してしまうってことで、ね、追い出してしまう。
娘さんをですか？
そうなんです、実の娘を。
なんということ。
なんということ。で、まあ、やがてこの王にこう忠誠を誓ったお姉さん二人たちは本性を表して、うん、やがてリアをこう冷遇するようになるんですよね。でついにこう国を追われてしまったこの年老いたリアは嵐の荒野をさまよって狂気の淵へと追い込まれていくっていう、なかなかヘビーなな
かなか重い感じの
感じではあるんです。
うん、そうかな。石田さんはこのお話どっかで見たことあったりします？
はい、実は私小学校6年の学芸会でこれを
何という
演じたんですか？演じたんですか？
リアを。
ちょっと待って、リアした人がいました、隣に。
え、主演ですか？
え、
リア王。
あ、そうです、リア王じゃなくて
クラス劇でやって、え、何役やったんですか？
この3人目の三条
コーディリア。なんという
すごい話飛び出てきたぞこれ。
ものすごい恥ずかしい話はもう置いといてください。
いやいや、もうお話は分かる感じですね。なんか恥ずかしいと思って。あれだったら今ちょっとセリフどうぞ。
お前名セリフどうぞ。
ないです、ないです、すいません。ちょっと恥ずかしい話。い
や、でも6年生でリア王をやるって
すごいですね。なかなかハイレベルじゃないですか。難しくないですか、演じられるのって。
普通ね、こうロミオとジュリエットとか、うん、こうね、うん、恋愛とかありますけど、はい、なぜリア王、
なんでだったのか。それももう担任の先生の言われるかままにな
んか面白いですね。
なんか懐かしく聞いてました。あれから今
数十年ですか。
いやいや、
そんなご縁があるとは思わなかったです。びっくりしました。
すみません、
ね、いや、この中道に入っていただいてみたいな、ね、
ちょっとレベルが全然違う話をして恐縮です。
いや、でも、ね、その小学生の時の先生が、うんうん、これを
ね
選ばれたってことが、やはり何か名作、ね、そうですね、何か取り組みたいってことがあったんだと思うんですけれども、
ね、いや、でも今の話はすごいなと思うんですけれども、はい、ただテーマがね、まあ、小学校で演じるにはちょっと重たかったんじゃないかなと思ったりもするんですけれども、うね、はい、どうでしょう、うん、初めてお芝居を見る方にとってちょっと難しいなって思ったりする感じですか？
そうですね、このリアをシェイクスピアの悲劇っていうと、うん、とてもなんか難しくて重くてって感じるんですけども、はい、この演出がですね、今回東京の文学座も老舗劇団さんから、うん、松本優子さんという女性の演出家さんに来ていただいております、うんうん、もう日本を代表する非常にいい、演出家さんなんですけれども、うん、この松本優子さんも、うん、ご自身のお父様をやはり認知症で、弱っていて、最後見送った施設に入ってお父様を入れて見送ったっていう経験があって、はい、ってなると本当にこの話っていうのはもう身近な私たちの現代のこの高齢化が進む現代においては本当に私たち身につまされるものだなと思います。ただ、うん、単にこうそのかわいそうな、重い話ってことではなくて、はい、この松本優子さんがおっしゃるには、はい、こんなに権力を持っていて、うん、優れた王様だった人が、うん、どんどんこう権力を持ってしまったがために、うこう周りが見えなくなってしまう、変質していってしまう、そして娘に愛を語れなんてひどいじゃないですか、ね、でもそんなことを言ってしまう、もう王として万能感を持っていて何もかもが自由になってしまうと思い込んで、やがてこう裏切られる、子供たちにも裏切られて、まあ哀れな末路になっていくと。ただ全てをなくしたリアが、そこで真実に気づいていくっていう希望の話でもあるんだって言われてるんです、このリアっていうのは。
そうか、
だから悲劇なんですけども、喜びの悲劇って言われてるんです。
深いっすね。
深い。人は何もかもなくして、やっと本当に大事なものが見えてくるっていうことを描いているようです。
そうか、うん、石田さんそれ感じられました？
どうだったんだろう。
でも今大人になった今ね、また見てみると
違う
感覚にね、捉えられるんじゃないかなって思いますので、皆さんにもねぜひご覧になっていただきたいなと思うんですけれども、だからまあ確かにね、チラシにも書いてます、老いとは、血のつながりとは、生と死の狭間でさまよう私たちに答えはあるのか そうです。問いかけられるような、ね、うん、お話になっておりますけれどもね、うん、
はい、
まあ、詳しいことをね、またいつなのかおいくらなのかということなども、はいはい、ご紹介くださいませ。
はい、ピッコロ劇団の、うん、リア王はですね、2月13日金曜日から15日の日曜日まで、全5回公演行います、
はい、
主演はピッコロ劇団の孫隆弘がリア王を演じます、うんうん、はい。で、場所は兵庫県立芸術文化センターの阪急中ホールです、
うん、
料金が全席指定席で、大人の方4,500円、大学生専門学校生3,000円、高校生以下2,500円です。かなりリーズナブルな金額で、この名作のリア王を日本を代表する、まあ、演出家さん、松本優子さんの演出で見ていただこうという、
はい、
企画でございます。
はい、わかりました、はい、うん、リア王は2月13日金曜日、14日土曜日、15日日曜日、この3日間の、全部で 1,2,3,4,5 公演ですね。
はい、
はい、兵庫県立芸術文化センター阪急中ホールです。詳しいことはね、ピコロシアターさん、ピコロ劇団さんにお問い合わせをいただければと思いますが、はい、電話番号どうしましょう、どこ紹介しましょうかね。
はい、電話番号がですね、うん、ピコロ劇団の直通番号を申し上げます。
お願いします。
はい、0664268088、こちらがピッコロ劇団です。ホームページからも申し込みしていただけます。
はい、電話番号0664268088、0664268088番までお問い合わせください。ホームページもぜひご覧ください。リアをぜひご注目ください。
はい、お願いします。
さあ、それでは最後になりますけれども、古川さん、今年はピッコロ劇団設立31年
そうですね、
なんかされる予定ありますか？
そうですね、うん、もうそろそろですね、うん、このリア王の公演のタイミングで来年度のラインナップをじゃじゃじゃんと発表したいと思っております、うん、
はい、
ピッコロ劇団員の演出作品もありますし、
はい、
新作もあれば、それからピッコロ劇団代表岩松亮の、うん、演出作品も新作で用意しておりますので、ご期待ください。
はい、わかりました、はい、では古川さん、またのお越しをお待ちしておりますので、
はいはい、
よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。
では最後、石田さん、お願いします。
はい、私からは先週に続きまして、阪神淡路大震災から明日1月17日で31年を迎えるに合わせて、阪神南県民センター X でお知らせしている防災豆知識についてお知らせします。
はい、
年明けにあちこちで地震が起こっていますよね、うん、特に先週の島根鳥取の地震では、尼崎でも大きな揺れを感じられた方も多かったのではないでしょうか、う
ん、確かに結構ね、みんなから揺れたとか聞きましたけれども、
ね、
だから改めて備えをしないとって感じられた方も多かったんじゃないかなと思います、
は
い、
そうなんです、うん、兵庫県では阪神淡路大震災の犠牲者を追悼し、経験と教訓を地域や世代を超えて発信継承するため、1月17日を兵庫安全の日として、県民の皆様とも共に防災訓練や 1.17 の集いなどを通じて、防災意識の向上と減災活動の実践を促しています、
うん、
県民センターでは、うん、今年は、X 公式アカウントで防災豆知識を新年から明日1月17日まで日替わりで毎日投稿しています。
はい、そうなんです。先週もね、お知らせしてくださったんでね、注目されてる方もおられると思うんですけれども、はい、県民センターさんの、まあ、旧ツイッター X のね、防災豆知識毎日上げてるところがすごいなって思います。頼りになります。
今も、ね、ありがとうございます。日焼けてるんですけど、スマホで、ありがとうございます、はい、そうなんです。それ今日もちょっと豆知識ネタを少しご紹介いたしますと、うん、例えば災害用伝言ダイヤルって聞いたことあるけど、うん、いざという時にうまく利用できるか心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか、
うん、そうですね、
はい、このダイヤルは災害時用なので、普段は提供されているわけではないんですけれども、うん、実は昨日から1月21日、来週の水曜日までは、うんうん、防災とボランティア週間ということで、お試し体験が できるようになっているんだそうです、
うん、
なので、ちょっと電話を171にかけていただくと、うん、体験ができる、
うん、
はい、県民センターの X ではこちらのかけ方とか、うん、こんなことを、伝言したらいいよねっていう例文を豆知識としてお知らせしています。
なるほど。私もね、去年の防災イベントで実は体験させてもらったことがあるんですけど、
です、はい、
もうやっぱりやっといた方がいいですよ本当に、いざという時わからないですから、
はい、
ね、番号だけ知っててもどうするのかなって思いますので、
はい、
せっかく体験期間があるんですからね、チャレンジしていただきたい、試してみていただきたいと思います。いいですよね体験期間
ね、え、うん、そうですね、せっかくなんで、うん、ご家族の方など周りの方も一緒に災害伝言ダイヤル171を体験いただけると良いのではないかと思います、
うん、
はい、また、災害時帰宅支援ステーションっていうのはご存知ですか？
はい、実はうん、コンビニとかでも見たことあるなって思ってたんですが、
はい、
県民センターさんの X で見ました。
ありがとうございます
、はい、カンニングしたみたいでした、はい、すいません。
いやいや、もうX をチェックしてくださっている証拠です
、はい、
はい、地震などの大災害が発生した場合、うん、外出していると人は交通機関が止まってしまったら自宅に帰るのが困難になる可能性がありますよね、
う
ん、
で
こういう方が歩いて帰宅されるときにそれを支援するために関西広域連合がコンビニエンスストアとか、うん、外食事業者なんかと協定を締結しています、
うんうん、
でこのステッカーのあるところは、水道水やトイレそれから道路情報などの、提供をいただけるということで、
うん、
災害時帰宅支援ステーションとして帰宅ちゃんマーク、うん、ステッカーが掲出されています、
うん、はい、これね青いハートが足が生えていてというか、はい、歩いてハートが歩いてるみたいな可愛らしいマークですね。
はい、
でシールド ステッカーとしては黄色地にその青いハートが歩いてるみたいなイラストなんですが、災害時には徒歩帰宅する皆様を支援しますという言葉も添えられています。ぜひ、ね、コンビニとかね、まあ、帰宅時にね確認しながら帰っていただくみたいなこともいいんじゃないかなって、どこにあるかね、
そうなんです、
確認しておいていただいた方がいいと思います、
はい、入り口付近に、うんうん、帰宅ちゃんマークが貼ってあるらしいので、
はい、
皆さんちょっとチェックしてみてください、
うん、
はい、県民センター X ではステッカーのご紹介、今三宅さんに言っていただいた通り、
はい、
こうそのものを写真で写していますので、そうそう、うん、ぜひチェックしてみてくださいね。
はい、
はい、また今日の X では新年から毎日投稿するために作成したペットボトルランタン、
うん、
それから新聞紙で作ったスリッパ、簡易トイレなどをまとめて展示している様子を投稿しています。
うん、素晴らしい。私今見ましたけど
ありがとうございます。
今日の X を見ればこれまでのが全部見られるってことですか？はい、
そうなんです、うん、防災担当の職員が年末からコツコツとネタを集めて、うん、制作して撮影した、うん、編集した X、 ぜひご覧の上災害などに備えていただければと思います。
素晴らしい
ありがとうございます
とにかく毎日ねアップされているというのがすごいなって思いましたし、明日までということではありますけれども、
はい、
これまでの情報たくさんアップされてますんでね、ぜひ皆さんもまとめてご覧になっていただきたいなと思います。ということでして、明日1月17日で阪神淡路大震災から31年です。皆さんもそれぞれの備えをしていただければと思います。本日は兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロシアターから古川さんに、そして県民センターからは石田室長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。